小太りです。
尾道ミントです。
お願いします。
お願いします。
まあ僕たちはね、こうやってポッドキャストをやってて、は
い、うん、
あとまあ普通に本業もあるんですよね。
本業、
僕はまあフリーのライターとして働いてまして、ミントさんは、は
い、電通の営業マンとして働いてます
そうなん
違いますけど、まあ広告業界に身を置いてますね。
そうですよね、広告代理店で、はい、まあ、働いててっていう感じでやって、うん、はい、これが2つ目の顔なんですけど、
2つ、ちょっと待って、 どっちが1個目だそれ
1個目はじゃあ本業にしようか。
本業でしょ普通に。
1個目が本業、2個目がこうポッドキャストやってて、
はい、はいはい、
で3つ目がありまして、我々には
何や、
本を書いてるっていうね。
うん、作家か。
まあちょっとかっこよく言うと作家なんですけど、
うん、ちょっとはずいんで、言わんかったら何、作家以外で何があるの？
文章書き。
あ、文章書きね、はいはい、物書きとしてやらせてもら
ってますけど。でも俺1個目も文章書いてるから、まあ、
うん、
実質2個なんですけど、顔
2個ですね。じゃあ僕だけ3個ありますわ。
3個あった
はいはい。
で今回はその3つ目の本の話なんですけど、
うん、
来たる5月19日、
直近すぎるよな
まあこの放送が出てる多分直後だと思うんですけど、文学フリマ東京38というイベントに、
うん、
僕とミントさんで出展します。
おお、
い
いですね。
でこれどんなイベントかって言いますと、うん、同人誌の展示即売会ということで、
はい、
自分たちで作った本をフリマみたいな感じで展示して、
うん、
その場で売っていくっていう、まあ、大きいイベントなんですね。
はい。
で僕とミントさんは2回目かな、これに出るのは。
そうですね、2人で出るのは2回目ですね。
今までは2人でこう作った東京タワー登れないっていうエッセイをね、うん、前回販売してたんですけど、
は
い、
うん、
まあ、今回は小太り単調を作りまして、
はいはい、
その名前がですね、
何ですか、
やりがいを捨てたら仕事が楽になったという本になります。
お、働き方の本ですか。
略してやり捨て。
いや、ちょ、待って、
あ、よくないね、よくないよくない
やり捨てか、ハッシュタグやり捨てて皆さんツイートしてください。
絶対やめてください
はいはいはい。
やりがいを捨てたら仕事が楽になってるんで、やり楽、
やり楽か、うん、
ちょっとしっくりこないな全部、
うん、やり捨てですねやっぱり
やめてくれ、それだけはやめてくれ、はい。まあ、どんな本かちょっと話していきたいんですけど、
はい、
僕が社会人になって、
うん、うん、
まあ、社会人になる前か、大学の時にアルバイトを始めてですね、
はいはい、
そっからもう十何年経ってるわけですけれども、
うん、
もう仕事がね辛くて辛くてしょうがなかったんですよ
はい、はい、
このラジオ聞いてる方は、小太りはフリーランスで嫌な仕事も全部排除してなんか悠々自適に暮らしてるだろうみたいなイメージあるかもしれないんですけど、うん、
はいはい、
ここにたどり着くまでに、
うん、
本当に惨めな思いをしてきまして、僕は
そうだ、泥水すすってきたよ。
もう泥水どころか、もう泥食ってたみたいな泥食い
泥食い小太りでやってたんですね。
泥食い小太りの時期もあって、
はいはい、
で紆余曲折あって今になるんですよ。
うん、
でその僕が人生最初のバイトをやった時に、
うん、
お前は仕事ができないっていうのを言われて、
バイトで、
そう、バイトで言われるって、そんなはっきり、
確かにそんな時給900円か1000円もらってるだけのね労働者でそんな言うてくるんだと思いますけど、ね、
そうそう、僕はそこでは本当に時給に見合わない動きしかできてなくて、
はいはい、
でもそれが呪いとなって、もうずっとね社会人になって営業しても仕事できないって悩んで、
うんうんうん、
それがこうどう今になって治っていくかみたいなことを書いたエッセイになります。
何年間の軌跡をたどるんですかそれは。
2014スタートなんで、
おお、すごいや、10年か。
まあ約10年ですね。
やばいな。え、それ広辞苑ぐらい分厚くなるんですか、やっぱり10年間ってことは。
そうですね、上中下の、うん、もうあのいつかのハリーポッターみたいになるかもしれないです
大変やな、文学フリマの中でも異彩放ってるじゃん、その上中下間セットのやつい
や、また見ろよって思う。
単価高そうやね、えらい。
文学フリマで1000円超える作品ってあんまないですからね。
あんまないですね、はい。
ページ数はですね、180ページぐらいで。
うん、結構書いたんじゃないそれ。
まあ、ちょっとあるかなって感じ。
うん。
で、まあ、金額は1000円で販売する 予定なんですけど、
はいはい、
ミントさんここまで聞いてなんか内容気になるとことかありますか？
うん、まあそれは気になりますけど、やっぱりあれじゃない、このラジオでもたびたび言ってますけど、コブさんのあの、はい、テレビ局時代ですか？あの上司に盾ついてなんか歯向かってカラオケでなんか暴言吐いたりとかなんかなんやかんやね、で社宅の窓から侵入したりとか、やっぱ破天荒な時期があったかなと思うんですけど、やっぱそこじゃない、みんな気になるわ。
あ、そうですね、僕、うん、僕新卒でテレビ局に就職しまして、
はいはい、
まあ、そこから本当に泥食いの2年間を味わったわけですけども、
はい、
まあ、そこについてもね、もちろんちょっと厚めに書いてます。
うん、
まあこのエッセイの中で僕がめちゃくちゃ言いたいことは、
うん、
なんかそのやりがいとか、
うん、
充実感、自己実現、
うん、
好きを仕事にみたいな、
はいはい、ありますね。
僕ね、これのせいでめっちゃ苦しいんだなと思うんですよ。
それの呪縛にとらわれてたと。
そう、仕事ができないかける好きなことをやるべきだみたいな、う
ん、
思想にとらわれてて、でそれがこうほどけてくまで結構時間かかったんですよね。
なるほどね。
いろんな仕事やっても、いやこれじゃないはずやみたいな、輝く場所があるはずだっつって、なんか、はいはいはい、ストレングスファインダーやってみたりとか。
ああ、やったわ、ストレングスファインダー、ね、うん、今の MBTI につながる系譜ですわ。
そうそうそう、 MBTI とかやって、うん、なんか IF なんとかの人はこういう仕事が向いてるみたいなのを、はいはい、出る出る、僕はめっちゃやってですね、
うん、
あ、じゃあこうやって選ぼうって言って2ヶ月ぐらいやったら、やっぱしんどいこともあるわけですよ。
そうね。
でそういうのが来た時に、いやここじゃないはずだ俺はもっと輝かける場所が N 回目みたいなことをずっとやってきて、
うん、置かれた場所で咲きなさい、
クソくらいと思ってましたね、その考え方
はいはいはい、
避ける場所に移動しなさいと思ってたんですけど、
なるほどね、なるほどね、はい、
そういう時期も経て、
うん、
いやでも置かれた場所で咲く努力もいるなっていうのは結構今思ってるんで。
ああ、結構じゃあ考え方とか変わってきたみたいな感じじゃないね。
仕事感の変遷みたいなのを結構書いてますね、
うん、いいですね。なんか僕もコブさんがそのどういう働き方してて、その実情がどうなんかみたいな、そんなに詳しく知ってるわけじゃないんですけど、
まあ僕の実情は闇バイトぐらい謎に包まれてると思います皆さんにとって、
はい、うん、いやそう、でもなんか自分の周りとか見渡してみても、コブさんぐらいその働いてる、うん、まあ、場所とか会社とか、会社か会社じゃないかとか、いろんなバリエーションある人ってなかなかいないと思ってるんですよね
まあ確かに僕はあの合法の範囲内でいろんなことやってるんで
だってさ、東京のど真ん中ででかい会社で仕事してる時もあれば、えらい田舎の方でなんか社員数人の会社で働いてたりとかさフリーランスになってみたりとかさ、いろいろやってるやん。
いや確かにそうですね。
うん、だからそういうのなかなかね、あの体験する機会ないと思うから、
うん、
みんな買ってください。
ありがとうございます、
はい、
どんな人に呼んでいただきたいかなと思った時に、
うん、
やっぱね、僕みたいな仕事つらい人とか、
うん、
なんかビジネス書とか読んで苦しくなってる人にこそ手に取ってほしいなと思ってるんですよね。
あ、ビジネス書読んでしんどくない人って どういう感じでしんどくなってんの？それは
これはね、過去の僕の事例を言うとですね、
はい、
まあ、仕事がうまくいきませんと、
はいはい、
でなんかとりあえず書店とか行ってもう吸い込まれるんですよ、うん、ビジネス書自己啓発の棚にスーって。
あのあれでしょ、白い背景にデカめの黒い文字でゴシックかなんかでタイトル書いてるやつでしょ。
そ そうでタイトルで全部言い切ってるみたいな。
そうそうそうそう、はい、後半の半分ぐらいなんかエッセイみたいになるもんね、そういうの。
そうそうそう、でそういうのを手に取って、
はい、
なるほど、手帳を買えば人生が変わるんだ。
変わるわけないやろメモ書けばいいんだとかね
そうそうそう、メモの魔力とかありましたけど。
あったね、はい、
そういうのを読んで、
うん、
じゃすぐちょっと取り入れてみよう、手帳買って、
はいはい、
でやるんですけど、
うん、
字汚くてなんて書いてるんだろう。
いやです、そんなそれ仕事とかいう以前の問題やろ。
こんな手帳にまとめる時間ないぞ、もう飲み会の時間迫ってるわとか、はい
は
い、
なるほどね、
っていうのを経て、あれこれじゃない、うん、かける N 回目みたいなのを、
はいはい、うん、
こう何回も何回もこうやって、あれこれ本で言ってることやっても全然うまくいかないけど、うん、あ俺が悪いんかなと思っていろんな手法を試してみたりとか、
うん、
どんどんこうノウハウに溺れていくわけですよ。
あ、
この時大事なのって新しいことを摂取して試すとかじゃなくて、
はいはい、
やっぱ目の前の問題に対処しないといけないんですよね。
そうですね。
僕は手帳を買う前にちゃんとクライアントの状況把握をしなきゃいけないんだとか
確かに手帳買ってる場合ちゃうよそんな。そう、メモの魔力だ言うてやってる場合ちゃう。
商談でメモ取りまくる前に、
うん、
その商談って果たしてクライアントにとって適切なのかとかを一回も考えなかったんですよね、うん、
はいはい。
そのあたりを僕はあの転職して、
うん、
転職先の人にいろいろ教えてもらって学んだで、ちょっとずつ仕事のできなさが改善されていくんですよ。
はいはいはい。
あ、タスクってまとめたら忘れないんだとか
おお、香ばしいね。なんか
そう、ミントさんが中学校とかの時に自発的にやってたことを、うんうん、
はい、
僕は26とかで学ぶわけですよ。
はい、まあ年齢関係ないからね、
いや
人の成長に。
本当にそう、
うん、
でそのタスク管理したら、あ、仕事忘れないなとか、
はいはいはい、
適当に商談するんじゃなくてちゃんと論点まとめて、うん、最初に3個ありますって喋ったら相手も分かってくれるなとか、
うん、
そういうのを一個ずつ僕は学んで、
うん、
でそのちょっとずつクソできないやつだったのがちょいできないやつ、まあ許せるやつ、
うん、
普通に戦力ぐらいにちょっとずつステップアップしてった時に、
うん、
僕も読まなくなったんですよ、ビジネス書。
あー、いいですね。
だっていらなくなったからもう、
うん、
でやっぱそのビジネス書読むのって心が麻痺してるというか、
ユンケルみたいなもんやからね、あれ。
いや、ほんまにそう、
うん、
紙のレッドブルみたいな感じ。
そうで、そうで、
だからあれ良くないよ。
確かにな。だからあれですね、ビジネス書でそういうちょっと刺激的な、なんか大きな思想とかを摂取しまくってたけど、うん、もうちょい地道にやったらえらい楽になったみたいなことですよね。
そう、
うん、
っていうのを僕の実体験をベースに書いてるので、
うん、
もう嘘偽りない僕の無様な歴史がそこにありますので
うん、うん、
まあ悩んでる方呼んでほしいし、
うん、
逆にミントさんみたいな感じで結構仕事をうまくやってるみたいな人にとっては、
うん、
何を今更って思うかもしれないんで、
うん、
まあ、そういう方にはね、あのおすすめのブースを紹介しますので、僕たちが。
そうですね、僕らが紹介しますわ、うん、
ぜひあの遊びに来てください、ブースまで。
そうですね。え、でどこであるんですか、そう、文学フリマは。
東京流通センターっていう、
うん、
これはどこですか
なんかね、モノレール乗った先にある最果ての島みたいなところですわ
いや本当に、
うん、
マジで財宝が眠ってるんちゃうかっていうぐらい最果ての、うん、
はい、
場所に、まあ羽田空港とかの近くっすね。
そうですね。
会場が第一展示場と第二展示場って2つに分かれてて、うん、
はい、
僕たちはぼんやり書店という名前でブース出店してるんですけど、第一展示場の Y の6になります、
う
ん、
Y の6、
はい、はい、どこやねんと思われたと思うんですけど、はい、
うん、
第一展示場の入り口を入って、
うん、
ずっと左に行ってください。
はいはい、
そうすると壁にぶち当たります。
はい、
その壁が Y 列なんですね。
あ、壁沿いなんよ。
壁沿いです、僕たち。
いいよ。
で、入り口に近い方から 1,2,3,4,5,6,7 個目に僕たちがいます。
あ、なるほどね。
東京タワー登れないっていう僕たちで作ったエッセイも合わせて販売するのと、うん、
はいはい、
あとは生活は揺れるっていう僕の短調があるんですけど、エッセイの、
はいはい、
それも一緒に計3冊かな販売する予定なので、うん、よかったらね、ブースの方まで来てください。
コブさんのその新しい働き方の方は何冊ぐらい持ってくんですか
は、ね、30冊ぐらい吸ってるんですけど、はいはい、
うん、
あんまり宣伝をしてないんですよね。
全くしてなくない
いや、これね、ミスったなと思ったんですけど。
ああ、ミスったんや。
X のアカウントをちょっと前に消しまして、
はいはい、
そこで宣伝すべきだったなと思って。
うん、完全にそうじゃん、マーケティングミスだねこれは、
うん、今ね、うん、あのぼんやり書店っていうアカウント作ったんですけど、
はいはい、
フォロー8のフォロワー4ですね
まあ4人は来てくれるじゃん、
助けてくれ
まあまあ、でもまあね、僕もなんかコブさん作ってるけど、やっぱ宣伝とかせんとひっそりやるんかと思ってたんで、まあまあいいんじゃないですか、ゆったりやれば。
売れないのは寂しいので、よかったら来てください。
僕が通りすがりの人に営業かけますわ。
そうですね、もう全然ガンガン売ってっていいと思います、
うん、そうですね。やし、まあ結構ね、その2人で書いたエッセイもだいぶ行き渡ったかなとは思ってますけど。
行き渡りましたね、まあ、もう、うん、
何冊ぐらいで、120ぐらい売れた、
100ちょいぐらい売れましたね。
はいはいはい。だからまあ結構ね、持ってる人多いかなと思いますけど、 あのもし手に入れる機会これまでなかったという方いたら、あのぜひ来ていただければと思います。
文学フリマ自体もその僕たちのブースに来てほしいっていうのはもちろんあるんですけど、イベントがね、うん、めちゃめちゃ楽しくてですね、
そうですね、
もういろんなブースが出展してて、結構著名な作家の方もいらっしゃるんですよ、うん、
はいはい、
あのピースの又吉さんとか、あ、
そうです
ね、うん、あとはその結構界隈で有名な人とか、
うん、
あと僕たちのラジオにも出演いただいた長澤健太さんの新しい本もね、
うん、
シティボーイにはわからないというね、
うん、
またこう俺たちに向けて書いてるんちゃうかみたいなタイトルで
まあ長澤さんのブースには全員送客しますから我々が。
そうですね、
うん、
なんかこうノートで文章書いてるとかちょっとこう自費出版興味あるみたいな人も来たらね、うん、すごい刺激になったり参考になると思うので、
うん、
普通にフラッと遊びに来るだけでも楽しいかなと思います。
はい、お待ちしております。
ということで詳細は概要欄に貼っておきますので、気になる方はね、はい、よかったらその詳細チェックしてみてください。
はい、ぜひあのちょっとしたオフ会やと思って遊びに来ていただけたら嬉しいです。
はい、文学フリマでお会いしましょう。
お会いしましょう。
さよなら。
ありがとうございました。